聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第22章39節から46節です。152ページの一番終わりからのところになります。ルカによる福音書第22章39節から46節まで。イエスはそこを出ていつものようにオリブ山に行かれると、弟子たちも従った。目的の場所に来るとイエスは弟子たちに、誘惑に陥らないように祈りなさいと言われた。そして自分は石を投げて届くほどのところに離れ、ひざまずいてこう祈られた。主よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく、御心のままに行ってください。すると天使が天から現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみもだえ、いよいよ切に祈られた。汗が血の滴るように地面に落ちた。イエスは祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところに戻ってご覧になると、彼らは心痛のあまり寝込んでいた。イエスは言われた。なぜ眠っているのか。誘惑に陥らぬよう起きて祈っていなさい。誘惑に陥らぬよう起きて祈っていなさいというこの言葉を、この礼拝に与えられた言葉として今お読みをいたしました。すぐに思い出しますのは私の神学校時代の経験であります。若かったのもありまして、いつも眠かったのです。ですから、まあ、お祈りをしておりましてもすぐに、まあ、寝てしまうということがありました。神学校では朝早くから総天祈祷会というのがありまして、そこに出はするのですけれども、いつの間にか眠ってしまうということもありましたし、あるいは牧師になるのですから、少しまあ長く祈りの時間を持つことができるようにという、そういう指導もあるんですけれども、時間が長いだけあって、やっぱりそこで寝てしまうということもあって、そうしますといつも思い起こしたのが、誘惑に陥らぬように起きて祈っていなさいという、こういう言葉でありましたし、あるいは他の福音書で言われているような、肉体は弱いっていうような言葉を思い起こしていたのです。それはまるで座禅を組んだ時にビシッとこうやる強作って言うんでしょうかね、あれでビシッとやられるような主イエスの言葉のようにも感じておりました。しかし改めてここを読むと、決してそういうことではないっていうことに気づきます。自己に勝つ鍛錬、そういう強い心をあなたは持ちなさい、眠気に勝つような、そういう冷めた心をあなたは持ちなさいと、そういうふうに言っているということよりも、むしろ祈りというのは誘惑に勝つ武器だ、そういうふうに言っている主イエスの言葉です。誘惑に陥らぬよう起きて祈っていなさいというのは、誘惑に陥らないために、そのためにはお祈りしなさいという、そういう言葉でもあります。ですから使徒パウロはエフェソの手紙の一番最後のところで、信仰者の武具について語ります。その中に、霊によっていつも祈りなさいと、そう書いてある通りであります。祈りというのは誘惑に勝つ武器だ。ですからここでは単に睡魔というような誘惑だけが問題にされているのでありませんで、もっと大きくさまざまな誘惑に勝たせるのは祈りだということを主イエスはここでおっしゃっておられるのであります。そうしますと、さまざまなと言いましたけれども、誘惑っていうのは一体何だということを皆さんもお考えになるかもしれません。誘惑というのは福音書の中では案外たびたび問題になっているものでありますし、 シュエスのご生涯を振り返りましたときに、それは何よりも公の生涯を始めるときに、まず荒れ野での誘惑をシュエスは経験をなさいます。我々はこうしたサタンの誘惑ということについて何かおとぎ話のように考えてしまうところがあるかもしれませんけれども、我々が思う以上に福音書というのはいつもそうしたある種の戦い、霊の戦いと申し上げてよいと思いますけれども、そういうものがあるのだということを何度も語ります。初めからそう語ります。今日読んだところもそうですし、あるいはシュエスのご生涯が始まるところもその意味では同じだと、前回の説教でも少し触れましたけれども、改めて思い起こしたいのです。サタンがこの荒れ野においてシュエスを試みたときに、三つのもので誘惑をしました。一つは石をパンにするということでございます。そしたらどうかということをささやきかけるわけです。あるいは世界の権力と栄華のすべてをあなたにあげよう。あるいはあなたが突拍子もないように神殿のてっぺんから飛び降りればそこに守りがあるのだ。そういうふうなこういう誘惑をいたします。このことは言い換えてみますと、自分の目で見ている事柄の中で思い通りの救いを考えればいいじゃないか。自分の目で見ている自分が直面しているさまざまな事柄の中で、あなたの思い通りの救いを考え抜くということが正しいことだ。さあそう考えようじゃないかというサタンのいざないです。サタンが目論んでいる答えは、目に見えている石がパンに変化する。これは固く冷たいものがあなたの満足できるものへと変わるんだ。そういう奇跡を信じればいい。ほら、あなたの周りは変わりうるのに。そう言いながら現状に対する不満を抱かせてしまうようなものでしょう。あるいは目に見えている世界の栄華を獲得すればいい。力こそ答えだ。そう言いながら力のなさをそこで映し出すようなサタンのやり方でありましょう。あるいはどっからから飛び降りるというようなどんな突飛な行為にも、とにかくあなたが何かをすればその行為は受け入れられて神の守りがあるんだというような、そんなサタンのいざないであります。小さな自分が考える救いの物語へと私たちの目を縛りつけ、そして信じ込ませるのです。そのことは神様の御心から目を離させるということを目論んでいることに他なりません。神様の救いの事柄よりも、神様のご計画よりも、あるいは神様のお作りになる大きな大きな救いの物語よりも、今は自分が目にしている事柄の中で、小さくたって何だっていい、自分の思い通りの事柄がなればそれでいいんだと、そう思わせること、それがサタンのいざないだというのです。そういうふうに考えてまいりますと、何もそれはシュエスの荒れ野におけるその経験だけではありませんで、我々の中にもある戦いであることがお分かりになるでしょう。そうしますと、戦いというのは、ここにおける祈りの戦いというのは、サタンとの対決だということも言えるのですけれども、それは、私自身の小さな物語を震え落として、神様の御心を信じて委ねる、そういう戦いです。不幸そのものに見えている杯、しかしそこにどんなに神様の救いの御心、命の御心が注がれているかという神の大きな物語に眼差し開かれる、 そのための戦いであります。シエスはその神の大きな御心の物語に委ねるといういわば決戦をここで戦っておられます。なぜならばもうすでにすぐそこに見え始めている十字架というのはこの上なく人間的に言うならばみすぼらしく貧しい物語だからです。何のためにもならないようにそう見えるような物語だからです。しかし神様がお考えなのはそのことを通して神様の救いを表すということであります。人間がお互いに滅ぼし合うというその罪によって歪められて真っ暗になっているその悲惨な歴史、人間にはどうにも変えようのないそういう悲惨な歴史を神様は大きな強い御心によって命の御心によって全く変えてしまうことであります。全く違う一点をあのカルバリの丘に描き出すためであります。罪を滅ぼし、そしてその結果である死すらも滅ぼして神様の命の大きな物語、それを表すためです。この神の御心に委ねる祈りの戦いをここでシエスはしておられます。シエスは弟子たちにもここにいてあなた方も祈れとそうおっしゃったんです。しかしシエスは戻ってこられて弟子たちの姿をご覧になりながら弟子たちが祈りを取り去るサタンの誘惑に負けたとそう言っておられるのです。祈りを取り去る誘惑であります。ここで書かれるのは心痛のあまり眠り込んでいたとそう書かれます。心痛というのは一体何かと言いますと、それは弟子たちがこの直前までシュエスがだんだんとはっきりとお告げになられた弟子たちの弟子の一団のまあこの後の行く末であります。ある意味では不吉です。前回それをよく見ましたように、かつてはガリラの春というようなところを通るけれども今は違う。かつては何を持たずとも不足を覚えることはなかったはずだ。しかし今は違う。そういう戦いだ。剣二本持っていればそれであなた方は向き合うべき、そういう時がやってくる。そう告げられたものですから、弟子たちは何か不吉なものが自分たちに迫ってくるということは、まあ、感じるにあまりあったのでありましょう。あるいはシュエスとの別れが近づいてきているということをどこかで感じていたのでありましょう。しかしどうでしょうか。そうすると心痛のあまり寝込んでいるというのは私たちはあまり納得しないんじゃないでしょうか。皆さんが心痛をお感じになったときによく眠れたっていうことはないでしょう。私たちは容易に眠れなくなります。ちょっと困りごとがありますと夜眠ろうと思ってもちっとも頭の中が回り続けて、そして眠れなくなってしまうということは容易にあることであります。心配事や苦悩があると眠れなくなるというのが我々の通常ですから、心痛のあまり寝込んでいるということは私たちにはあまりよくわからない。なんでこんな書き方がされているかというふうにもなるでしょう。どうもここは単に彼らの睡眠のことを言っているのではないようであります。それは 身元にとどまって神の御心を知る祈りから離れてしまっている彼らの姿、はっきり言うと不信仰の姿、これを信仰の眠りだ、悲しみのあまり不信仰に陥った、悲しみのあまり彼らの信仰の心は眠ってしまった、そう言うべきでしょう。悲しみのあまりという言葉もそうしますと、こんなふうにも言うことができるかもしれません。我々が信仰を失えば、不信仰になれば、途端に主人が変わります。喜びの主イエス・キリストが主人ではなくなって、悲しみが我々の主人になります。悲しみが我々の人生の主人になる。悲しみが人生の支配原理になってまいります。言ってみれば、ここの眠りはそういうことが起きた眠りです。神を見上げる信仰の心が眠り込んでしまって、そしてまざまざと悲しみばかりが見えてくる。祈りなさいという言葉ですから、主イエスがそういう私たちに問いかける言葉です。果たして悲しみがあなたの主人なんだろうか。主人は私じゃないか。主人は神ではないか。それをもう一度知りなさいというのは祈りなさいって言葉でしょう。ですから祈りなさいというのは何かここでまあお百度を踏むような熱心さを言うのではありません。お百度を踏んだことはないからわからないんですけれども、きっと本当に困り果てたことがあってお百度を踏んだとしても、お百度を踏んでなお不安であるということはあるんじゃないでしょうか。これでいいかなと思うようなこと、自分の祈りの熱心はこれで足りたかなとどこまでもつきまとうような不確実さというのはあるんじゃないでしょうか。しかしまさにそういう心を捨て去るように、あなたの主人はあなたの祈りですらない、あなたの主人は喜びのあのお方だ、あなたの祈りの力があなたを幸せにしたり不幸せにしたりすることもなくなったんだ、あのお方が主人としておられるじゃないか、そのことを指し示すことでしょうし、それへと取り戻されるために主イエスは祈りなさいとおっしゃった。祈りというのはまさにそういうところであります。20世紀の偉大な神学者たちに、まあ、多大な影響を及ぼしました。例えば、カール・バルトというような神学者がおりますし、あるいはエドアルト・トゥルナイゼンという神学者も偉大な神学者として数えられますけれども、いずれにも大きな影響を残したのは、スイスのブルームハルトという一人の牧師であります。親子2代にわたってとても大きな働きをしました。おそらくその話は子供の方のブルームハルトの話だと思いますけれども、こんな話が、エピソードが伝わっております。ある本の中に書かれてあります。ある人がそのブルームハルトを訪ねていろいろと話を聞いている。そうすると、その二人の話に割り込むようなある女性がやってくる。話を奪うようにして、その女性が話し始める。先生、ブルームハルト先生、聞いてください。私の家は不幸というほかない家。だからその家から逃げ出すようにして、自分は屋根裏の部屋にこもって、何時間もお祈りするんです。そう話し始めたって言うんです。そうすると、そのブルームハルトはどう言ったかっていうと、そんな祈りはすぐにでもやめてしまいなさい。いや、一切祈ってはなりませんかって女性が聞くと、そうです。もう一切そういう祈りはやめなさい。そして帰って行って当たり前の生活を当たり前にしてごらんなさい。そういう指導をしながらその女性を返すんです。その以前から二人で話していたその人はその対話を聞いておりまして、不思議に思う。それはそうでしょう。 牧師が祈れってなら分かるけれども、祈りをやめなさいってわけですから、その人聞くんです。ブルームハルト先生、ところでなぜあの女性に祈りをやめさせたのですかと聞いたそうです。そうするとそのブルームハルトの目がそう聞く本人の方にぎっと厳しく向きまして、そしてあなたもそこまで愚かなのかという、そういう眼差しだったとその人は報告しています。そしてこう言ったってんです。あなたはあれを祈りと呼びますか。祈りとは自分の悩みすべてを自分から振り落とすようにして神を待つことだ。自分の悲しみとお付き合いすることじゃない、神を待つことだ。祈りが目指しておりますのは、自分の他に自分よりも確かなもう一人のお方を発見することであります。その方を発見せずに何時間祈ろうとも、その祈りの方向は間違えていると言わざるを得ないでしょう。自分の思い通りの結論が得られるまでは何度でも祈るなんて祈りは、自分の答えの正しさを信じ込んでいてはいはしますけれども、しかしそこで神様を見失っている。祈りとはたった一つのことに向かうのです。それは自分が祈りを向けている方が自分よりも大きなお方であり、しかもこの自分のためにどんなに御心を注ぎながら確かに存在し生きておられるかっていうことを信じるため、そのことに祈りの目的は他なりません。シュエスはその祈りの戦いをここでしてくださいました。シュエスの戦いは厳しい戦いだったということはここによくわかります。ひざまずいてというふうに書かれておりますけれども、だいたい当時はひざまずいた祈りはなかったんです。祈りはみんな立ってしたんです。ひざまずいてというのは膝がストンと落ちてっていうふうにも訳せるような言葉が使われております。膝から崩れるようにして、シュエスはここでうずくまるようにしてお祈りなさったんです。この杯を取り除けてください、しかし私の願いではなくあなたの御心を。それはまさに全てを黒く塗りつぶしてしまうようなサタンの技に対してのシュエスの決戦でしょう。黒く塗りつぶすことなんかできないんだとシュエスがその力を込めてここで人の中にとどまりながら、祈りが必要な人間の中にとどまりながら、なおその祈りを少しも緩めずに祈り抜いてくださったという祈りでしょう。はっきり言いますと、そういう祈りをすることができる人間は一人もいない。本当に祈りができるのは、できたのは主イエスただお一人でした。ですから私たちは主の名によって祈ります。それは一人では祈れないからです。この主イエスの確かな祈りに支えられて祈るほかないからであります。ここでの主イエスの苦悶は、その意味では読み方によってはとても苦しい祈りだというふうにも見えますけれども、しかし原文から知り得るのはむしろ勝利につながるその苦しみというような意味合いの強い言葉が実はここでは使われております。英語の訳の聖書を見ますと、まあ、大体ここはアゴニーっていう言葉で、この苦しみもだえっていう言葉は訳されていると思います。アゴニーっていう言葉で、実は原文もアゴニアっていう言葉が使われていますから、これはそのつながりを持っている言葉、今でもつながりを持っている言葉です。アゴニアっていう言葉、 ある、丁寧に丁寧に、その時代にギリシャ語がどう使われたか、あるいは哲学者たちがどう使っているか、あるいは新約聖書でどう使われているか、教会の歴史の中ではどう使われているか、ずっと歴史をたどるようにして一つ一つの言葉を丁寧に解いて見せてくれている一人の、学者の辞書があります。とても役に立つものですけれども、この学者の辞書によりますと、この言葉を丁寧にその歴史を見ています。もともとこのアゴニアという言葉の元になった言葉は、もともとは集会所を意味した言葉だそうです。集会所、人々が集まるところ。集まったら何したかっていうと、競い合いが始まった。レスリングが始まった。あるいはかけっこが始まったのかもしれません。とにかく競技の場所になった。ですから、その言葉はやがて競技の場所を意味するようになりました。そして、その後は競技そのものを言い表すような言葉になりました。と同時に、その競技で何とか勝つために一生懸命練習をして、そして苦闘をする。そこでこのアゴニーって訳される言葉、アゴニアっていう言葉が生まれてきた。勝つための苦しみなんです。鍛錬の苦しみ、あるいは競技を力を緩めずにやり抜く、その苦しみと言ってもいいでしょう。とにかく勝利に至る苦しみのことをどうもここでは考えているようでありまして、実は新約聖書の中でもその言葉はそうした意味合いで使われております。パウロの宣教が拡大していく中で、その宣教のことを苦闘として言い表すときに何度か用いられております。実りある苦闘なんです。同じ言葉がそうして使われております。申し上げた通り、勝利に結びつく苦闘と言ってもいい。すでにこの主イエスのここでの姿にそのことが現れております。ひざまずいて始まった祈りから、主イエスは明らかに姿を変えられて、その祈りから出てまいられます。45節、イエスは祈り終わって立ち上がり、祈りが終わるんです。この立ち上がり、祈りを終えたときに立ち上がる言葉っていうのは、これもいろいろと原文のことを申し上げるようで申し訳ないんですけれども、大変興味深いのでそれを申し上げるんですけれども、この立ち上がりという、ここでは動詞で使われている言葉ですけれども、これを名詞形にすると復活っていう意味になるんです。アナスタシスっていう言葉になります。ですから学者の中には、ここにすでに復活の勝利をルカは描き込んでいるんだと読む人もいます。もちろんそれ読みすぎだって人もいますけれども、しかし私はそう読んで差し支えないんだと思う。主イエスがここですでに神の命の御心を知ったときに、祈りの中で神の命の御心に確かにつながれたときに、主イエスは復活の命に立ち上がる。祈りってのは本当はそういうもんだ。神の光のもとに出て、その光の力に生きるようになること、それが祈り。でも我々はそれを失う。しかし誠の祈りの人主イエスはそこに飛び込んでいかれて、神の命の力をその祈りの中で得て、すでにここで立ち上がっておられる。祈りの勝利と言ってもいいでしょう。お百度を踏みつつなお不安が去らないというような、私たちのともしますとうつろな祈りに、主イエスは身をここでお入れなさった。神の命のもとに立つのが祈りなんだということをここで信じさせてくださる。その道を開いてくださった。そういう祈りのもとへと私たちを招き寄せてくださっている。我々が教会で祈るのもその意味があります。一人で祈るのもいいでしょう。 けれども我々はしばしば一人の祈りを貧しくしてしまいます。今日読んだところではいつものようにと書いてあります。いつものように主イエスはお祈りなさった。祈りの習慣と訳してもいい言葉です。主イエスの祈りの習慣はそうです。いつも神様の光の中に立って、そして神様の命にそこで立ち上がること、こういう祈りの習慣へと私たちを招いてくださっている。日曜日がそうでしょう。一人でお祈りする祈りは弱くなるかもしれません。しかし主イエスがここで共に祈ってくださる、そういう祈りの中で私たちの祈りも強くなる。実はこの起きて祈れっていう言葉も最後に今日読んだ先ほどのアナスタシスと同じ言葉、復活と同じ言葉が使われています。ですから立ち上がって祈れ、主イエスが立ち上がられたようにあなたも立ち上がって祈れと主イエスはおっしゃった。もちろんそれは肉体の姿勢よりもその心においてということでありますけれども、すでに神の救いと命の御心を信じておられるその祈りの主イエスの祈りの姿に私たちを重ねる。申し上げたように主イエスの御名によって祈るというのはこの立っておられる主イエスに自分自身を重ねることであります。実のことを言うと私たちは苦しみに侵食されることがあるんです。あるでしょう。そうは言うけれども負けている祈りを繰り返しているなとそう思いながら、しかし主イエスに促されて祈りをやめないでいる。牧師はお百度を踏むような祈りだって言うけれども自分の祈りはそうとしかなり得ないんじゃないかとそういうふうに思うかもしれません。しかしどうでしょうか。我々気づいてみれば立っているんです。違うでしょうか。苦しい祈りを通りながらしかし気づいてみれば主イエスによって引き起こされている。信仰は立つことだというのは聖書でたびたび語られます。信仰というのは立ち上がることであります。あの初代の教会がエルサレムで伝道したときに門の前に置かれている男に語りかけたのも立ち上がり歩きなさいということでした。主イエスがそうであるようにあなたも立てる。実は私はこの立ち上がり歩きなさいという題をつけている説教集を説教塾の仲間で出版したことがありました。でそこには自分の元気な時の説教が収録されているんですけれども、そのいよいよ説教集が出来上がって一つの、小綺麗な本になって届けられたのは私の病床でした。ちょうどあんまり小さくない手術を受けて、そしてそこで病床から立ち上がれずにいるときに、それこそいろんなパイプがいっぱいつながっていて、チューブがいっぱいつながっていて身動きが取れないような状況の中にあるときに、その本が枕元に届けられました。立ち上がれ歩きなさい。自分の説教に言いましても、ああ元気な時の説教だと思いながら、その本の台がどこかで頭の上をすり抜けていくような感じがするように思いながら、ああできたんだぐらいに思っていた。その後も実は苦しい祈りを重ねながらずっといた。けれども気づけば立っている。本当にそう思います。どうして立てるんだろうか。皆によって祈るからでしょう。立ってる主イエスに結ばれて祈ってるからでしょう。 私は思うことがありますが、また同じようなことが生じればどうだろうか、自分の信仰は少し強くなっているだろうかなんて自信がありません。あるいは自分の人生のどこかであれ以上のことが生じれば自分はどうなるだろうか、そういう不安がないわけでもない。しかしその時と同じく、またその時以上に主イエスが、立っておられる主イエスが支えて立たせてくださるということは、私の心がどうであるか、あるいは皆さんの心がどのぐらい強いかどうかを別にして、立たせてくださる主イエスが生きておられるでしょう。眠り込んでいる弟子たちのところに帰ってきて、さあ立って祈ろう。それが私たちの信仰の姿なのです。主イエスと共に神を信じて立つ祈りへと私たちを励ましてくださっています。改めて思い起こしたい、私たちの祈りは祈りの勝利者にある、勝利者である主イエスキリストの祈りによって支えられている祈りであることを忘れてはなりません。その意味で力ない祈りはもうないのだ。皆さんが主イエスの名によって祈るでしょう。力ない祈りはもうないんだと、そう信じることは私たちに許されています。祈りましょう。力ない祈りだと感じることしばしばなのです。しかしだからこそ戻ってきてくださって、立って祈ろうと主イエスおっしゃってくださること、その方にここで引き戻されて、もう一度健やかな祈りの習慣へと、神の命の光のもとに立たされる祈りの習慣へと、私たちをこうして導いていてくださっていますことを感謝をいたします。どうか主よ、皆によってすがりつくようにそう祈ります。祈らせてください。どうぞ祈る私たちを主のよみがえりの力にいつも支えてくださいますように、祈りの勝利者であるあなたに抱かれている祈りであるということが、どうか私たちによくわかりますように導いてください。主の皆によって祈ります。アーメン。